皆様おはようございます。
おはようございます。
前回から第一ペテロという書簡の説教を始めましたが、今日で2回目になります。前回はこの書簡の導入部分でありまして、挨拶のような内容でありました。しかし挨拶とはいえ、とても大事なことが言われていました。どんなことかといえば、ペテロは彼が手紙を送った人々が直面している困難、これはですね、彼らを清める、浄化するための試練であり、その先には大きな報いが待っているということが書かれていました。これが最初の導入のところのですね、内容でした。そして今回になります。で、前回の箇所と今日の箇所の大きな一つの違いというのは、前回の箇所はですね、あなたは何々なのですといういわゆる直接法というやつですね、で書かれていましたが、それに対して今回の箇所はですね、こうしなさいという命令形になっているわけですね。ですから、あなた方はこういうものであるというですね、前回はその直接法だったんですが、今回のところはですね、こうしなさい、何々をしなさいという命令形になっているわけですね。ですから内容がちょっと変わっているわけですね。ですから今までの最初の部分が導入とすると、今日の13節からは命令形になるということですね。あなた方は神に選ばれているものであるということ、あなたはこういうものなんだというですね、現代、直面している試練を乗り越えた先には大きな栄光が待っているということが語られていたんですが、それではその試練の中にいる私、彼らがですね、具体的にはどうすべきなのか、どう生きるべきなのかということが今日のテーマなわけですね。ですから、よりですね、踏み込んだ内容、前回はあなた方は神に選ばれたものなんだということでしたが、今回からはじゃあどういうふうに生きるべきか、こうしなさいというですね、命令形で語られているということですね。そして今日の箇所を理解する上でとても大事な、キーワードというかですね、事柄というのが聖ということですね。聖、英語で言うとホーリーですね。有名な賛美歌で、ちょっと歌うのもあれです、聖なる聖なる聖なるかなというですね、聖なるというのがあって、英語ではホーリーホーリーホーリーというですね、ホーリーですね、聖という言葉が、今日のですね、テーマになります。聖なるものになれということがペテロのこう、命令形、じゃあどうすべきかというと、聖なるものになれというですね、ことを言ってるわけですね。ただなかなかですね、聖なるものになれって言われてもちょっとこうピンとこないですよね。こう崇高すぎて、聖なるものってどういうものなんだろうというですね、聖者様とかね、聖人様っていうとちょっと自分とは関係のない存在っていうイメージありますよね。こう聖者って言われてもちょっとなかなか、自分がそれになるんだろうかというですね、マザーテレサとかそういう本当に素晴らしいことをしている方は聖者かもしれないけど、私たちのような凡人がですね、聖者なんかなれるんだろうかっていうですね。ですからクリスチャンにとってこう聖なるものになれってよく言われるんですけど、具体的にどういうことなんですかっていうですね、そういう疑問があると思うんですね。ですから今日の御言葉を理解するためには、この聖って何なんだと、聖書でいう聖って何でしょうねっていうことを考えてみたらですね、でこの聖、ホーリーということについて見てみたいんですが、皆さん私たち日本語で読んでますけど、この聖書っていうのは、前回言いましたけどギリシャ語で書いてあるんですね。ギリシャ語で書いてあって、そのギリシャ語で聖なるってどういう言葉かっていうと、ハギオスって言葉なんですね。これが、ギリシャ語に書いてある言葉 でそのハギオスというのはさらにですね、もともと旧約聖書の言葉を訳してるんですね。で、旧約聖書のハギオスに対応する言葉はカドーシュっていう言葉ですね。カドーシュっていう言葉でありまして、これが聖書の言う聖っていうことなんですね。ですからこの私たち日本語の聖っていう言葉の語感から連想することよりも、もともとのこの聖書の言葉ですね、カドーシュという言葉の意味を理解しないとこの聖って分かんないんですね。ですから日本語の聖っていうのは一つのものすごく崇高なイメージありますけど、もともとこのヘブル語の意味ってどうなんだろうかっていうことをね、まず考えてみたいですね。じゃあ聖とは何かっていうですね、で一つの考え方のヒントはですね、じゃあ聖なるのの反対って何だと思いますかね。聖なるものの反対って何でしょうかね。 皆さんはどう思うでしょうか。まあ、性の反対は日本語だとですね、多分まあ汚れているとかですね、これ俗っぽいっていう、まあ、これがなんかイメージだと思うんですね。性の反対は俗、あるいは汚れてるんですね。よく性俗二元論って言いますね。性なるもの、俗なるもの、まあ、俗物って言い方しますよね。なんかすごく否定的な、嫌なですね、お前は俗物だって言われたらこれは侮辱ですよね。ですから、あの性の反対はこう俗物みたいなね、あるいは汚れっていうのもですね、悪い言葉ですよね。まあダーティーですよね。まあダーティーっていう言葉は非常に嫌な響きありますよね。ですから、まあ、俗とかですね、ダーティーっていうふうに、取られるとなんか非常に悪いものっていう感じですね。まあそれの反対が性なんだっていうとこう、とても清らかで、なんかこう俗っぽくないっていう、そういうイメージになりますが、ただですね、これ大事なポイントで、ここだけ今日ぜひ覚えていただきたいのは、あの性という言葉のですね反対語は、あのまあ日本語の聖書は俗になってるんですけど、俗じゃちょっとないんですね。ちょっと意味が違ってしまうんですね。性の反対語にはですね否定的な意味はないんです。これ大事なことですね。性の反対は悪い言葉じゃないんですね。俗とかダーティーとかじゃなくて、違う言葉なんですね。それは何かというと、英語のちょっと英語で申し訳ないんですけど、英語でコモンって言葉ありますよね。コモン、あのコモンセンスっていうじゃないですか。コモンセンス、常識っていうんですね。コモンセンス、常識のコモンですね。あのアメリカのトランプ大統領は先の就任演説で、私は常識の革命を行うっておっしゃってましたね。コモンセンスってことですね。コモン、まあ、何を言ってるかというとです、例えばですね、まあ近年ではアメリカではですね、まあ、人間にはこの男と女という2つの性別以外に X というですね、その2つの区分にできない性別があるってことが言われてきたんですね。男と女と X というのがあってですね、まあ、実際前のバイデン政権の時代の話ですけど、アメリカパスポートですね、日本の場合だと男と女しかないんですけど、X っていう第三の性をね、作ったんですね。まあ、これアメリカだけじゃなくて、まあ、ドイツもですね、2018年からパスポートにはですね、男と女とそれ以外の第三の性っていうのを認めたわけですね。ただまあ男と女以外の性って何でしょうかっていう、私たちはちょっとどういうことかなっていうふうにまあ分かんないと思うんですけど、まあ、これがあの、まあ、いわゆるですね、先進欧米の先進国では、まあ、これが新しい、まあ、グローバルスタンダードなんだと、これがグローバルスタンダードで男と女以外の性もあるんだというですね、そういうこうことが、まあこの数年間急速にね、アメリカやヨーロッパで広まってきたんですが、まあ、トランプ大統領はですね、大統領演説で、まあ、性別は男と女しかいないっていう、まあなんか当たり前のことを言ってたようなんですが、まあ、これはそういうことを意識してるわけですね。つまりこっちの方が、まあ、常識的な見方なんじゃないのかってことを、まあ、言いたかったんでしょうね。ですから、まあ、男女以外の新しい性別を認めるのがですね、まあ、いわゆる多様性を認める、まあ、進歩的な考え方なんだという意見に対して、より伝統的な見方がコモンセンスみたいなことで言ってたわけですね。まあ、それがあの、まあ、そういうふうにコモンっていうのは一つの使われ方の例として申し上げたんですけど、まあ、コモン、ちょっと脱線しましたけど、まあ、常識という意味のコモンセンスのコモンには、まあ、割と良い響きがありますよね。さっきのダーティーとかですね、あ、俗とかと違って、コモンというと、まあ、あの、否定的な意味ってないですよね。ですから、性の反対はコモンだってことですね。これ繰り返します。性の反対はコモンなんですね。で、コモンって日本語に訳すとですね、まあ、普通とか、あれ、一般ですよね。あの人は普通の人だねって言われるのは、日本語では褒め言葉ですよね。どっちかっていうとね、あの人は普通の人だっていうと、むしろ変わった人だねとか特殊な人だって言われるのが皆さん嫌なので、まあ、そう言われないように気をつけようっていうのが、まあ、割と日本人の一般的な感覚ですよね。ですから、まあ、コモン、普通一般みたいなのがこの性の反対なわけですね。ですから性の反対、法理の反対はダーティーじゃなくてコモンなんですね。これ大事なことですね。でちょっと驚くかもしれませんが本当なんですね。でこれ聖書のですねにもそうありまして、ちょっと一箇所ね暗証聖句にしてもいいと思うんですけど、まあ、これちょっと開けずに結構ですが、あのレビ記の10章10節ってあるんですよ。10の10って覚えやすいですね。10の10覚えやすいんで覚えてほしいんですけど、レビ記の10の10ってありまして、まあ、ここにこう書いてあるんですね。レビ記の10章10節にはこうあります。 それはまたあなた方が聖なるものと俗なるもの、また汚れたものと清いものと区別するためって書いてあるんですね。ここでは聖と俗、あと汚れと清いっていうふうに対比になってまして、まあ、日本語だとこう聖の反対俗ってなってるんですけど、じゃあこの英語バージョンはどうかっていうね、英語で広く用いられている聖書の訳をちょっと読みますと、ちょっと英語で申し訳ないですけど、まあ、You are to distinguish between the holy and the common ってなんですね。The holy and the common なんですね。And between unclean and clean っていうのがあってまして、ですから、holy の反対は common って、これ、まあ、欧米で一番使われている聖書の一つですが、訳では holy and common。ですから、聖と俗は公約されてるんですね。ですから、まあ、俗と訳されている言葉っていうのは common、まあ、普通っていうのですね。まあ、長々とこんな話をした理由はですね、聖書的な意味の聖というのはどういうことかというとですね、まあ、コモンの反対ってことなんですね。コモンの反対、いわゆる普通の反対、それは特別なんですね。ですから聖っていうことはですね、まあ、ある意味では特別、まあ、スペシャルっていうか、そういう意味合いなんですね。ですから聖であれってことはですね、特別であれってことなんですね。これが聖書の言う聖なんですね。ですから、まあ、聖者って言うとなんかこうものすごいね、ちょっと近づけないぐらい立派な方みたいなイメージですけど、ちょっと意味が違うんですね。聖なのであれっていうのは特別でありなさいよってことなんですね。で、まあ、特別であるってことの一つの意味はですね、みんなと違うってことなんですね。簡単に言うとですね、みんなとは違うんだということですね。私たち日本人は人と違うことがちょっと嫌なんですね。恐れるとよく言われますね。で、普通でありたいっていうのはですね、人と違うって言われたくないっていうことがあるんですね。ただ聖書でいう聖なるものであれってことはですね、人と違ってもそれを恐れちゃいけませんよと、人と違うように行動しても恐れちゃいけないよってことを言ってるんですね。だから聖なるものであれってことはですね、ものすごく立派な聖者になれっていう意味も、まあ、なくはないんですけど、まあ、そういう意味でも取れなくはないんですけど、基本的にはですね、人と違うことを恐れちゃいけませんよっていうことなんですね。ですから、まあ、聖なるものになれというとですね、まあ、誰もが尊敬する立派な生き方をしなさいという意味だと考えると、ちょっと自分にはそれ無理かなと思ってしまうかもしれませんが、まあ、そういう意味よりもですね、むしろ他の人たちみんなと違う生き方をすることを恐れるなということなんですね。それが聖なるものになれということなんですね。まあ、それを踏まえながらね、今日の見方を読みたいというんですね。ですから、まあ、そういうふうに考えると、ちょっと自分には無理かなというよりも、あ、そうかと励ましも起きると思うんですね。まあ、そういうふうに考えながら今日の御言葉を読んでいきたいと思うんですね。で、今日の御言葉の箇所ですが、13節以降ね。で、とても大事なことはですね、とりわけ17節にありまして、17節でペテロはですね、神様のことこう言ってますね。人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方って呼んでますよね。人をそれぞれの技に従って、つまり人それぞれの行いに従って公平に裁かれる方って呼んでるんですね。これとても大事なんですね。で、これどういうことかというと、ものすごく単純にはですね、神様は公平なんですよと。で、あえて言えばですね、クリスチャンであるとかクリスチャンないとか、そういうことに関係なく人を区別せずにですね、それぞれをみんな同じ行い、同じ基準で公平に裁くってことなんですね。ちょっとこれびっくりするかもしれないですね。ですから、まあ、だらしのない生き方をしているクリスチャンよりも、まあ、違う宗教とかですね、無宗教の人であっても世のために一生懸命生きている人の方を神様が好意的に見るっていう意味を取れるんですね。ちょっとこれはクリスチャンとしてはね、あれと思うかもしれないですね。要するに、その人がどういう人かというよりも神様は公平なんだと、こう言うとね、そんなはずないでしょうと思う方もいると思うんですね。他の宗教をいざ知らず、まあ、キリスト教はですね、神様は人を行いに応じて裁くんじゃないんだと、神様は人を信仰によって評価するんでしょっていうですね、そういう理解があるんですね。まあ、人間の行いってのはどんなに立派な人でもですね、神様の求めるものには決して達しないんだと。人間はいくら頑張っても神様の求める行いには達しないんだと。だから行いじゃ誰も救われないと。だから神様は私たち誰でもできる方法、つまり信じるだけで救われるんだと、まあ、これが恵みなんだというですね、これがキリストを通じて与えられたものなんだというふうに、まあ、考える人、まあ、語る方も多いと思うんですね。これが信仰義人だというふうに言われることが多いわけですね。パウロはこう言ってるじゃないかと。まあ、従って、たとえあるクリスチャンの行いがですね、 クリスチャンでない人と比べて明らかに悪いと、この人本当クリスチャンなのかというふうに思うようなですね、行いが明らかに悪い場合でもですね、救われるのはクリスチャンなんですよっていうふうに断言する方もいらっしゃるんですけど、本当にそうなのかと。じゃあパウロ、信仰義人の言ったパウロは何と言ってるかということをですね、ちょっと確認してみたいんですが、パウロはそうは言ってないんですよね。でこれ大事なことなので見てみたいんですが、ローマ人の手紙をね、一箇所見てみたいんですが、ローマ人の手紙のですね、2章を見てみたいですね、聖書の291ページ、新約聖書の291ページの2章の6節から、11節を見てみたいんですね。新約聖書の291ページの2章6節から11節ですね。お願いしますね。神は一人一人にその人の行いに従って報いを与えになります。忍耐をもって善を行いですね、栄光と誉れと不滅のものとを求める者には永遠の命を与え、党派心を持ち真理に従わないで不義に従う者には怒りと憤りを下されるのです。患難と苦難とはユダヤ人をはじめギリシャ人にも善を行う全ての者の上に下り、栄光と誉れと平和はユダヤ人をはじめ全てはじめギリシャ人にも善を行うですね、全ての者の上にあります。神には栄光兵器などないからですとありますね。このようにですね、明確ですよね。もう本当に明確です。ペテロと全く同じですよね。神様は行いに応じて従う、裁くんだと。で別にこれは人を栄光兵器しないんだと。神様は一人一人、その人はユダヤ人であろうとギリシャ人であろうと、日本人であろうとですね、他のどんな民族であろうと、それぞれ行いに応じて裁くということを言ってるんですね。でパウロはそんなことを言っているなんて信じられないと、パウロは信仰によって義とされると言ってるじゃないかと思う人もいるかもしれませんが、パウロの言う信仰ってのはただ信じることじゃないわけですね。忠実である、神様、イエス様が神に従順であったように私たちも神に従順である、忠実であるということですね。ですから当然そこにはですね、行動振る舞いも入ってくるわけですね。それいわゆるただ信じるじゃないわけですね。今日はパウロの手紙の説教じゃありませんので、もうここら辺でやめておきますけれど、何が言いたいかというと、パウロもペテロもですね、初代教会の一番大事な人たちですね。神様は公平にその人がユダヤ人だろうとクリスチャンだろうと他の人と同じ基準で公平に裁くということを言ってるんですね。これはとても大事なことなんですね。これは本当に大事なことです。神様はそういう方であるからこそ、ペテロはですね、心を引き締めなさい、身を慎みなさい、従順な子供でありなりなさい、恐れかしこんで過ごしなさいと何度も念を押して勧告してるんですね。大事なことですね。ただ誤解してほしくないのは、神様はクリスチャンであろうとなかろうと同じ基準で裁くと言ってもですね、では神とクリスチャンの関係は何も特別なことはないのかというと、決してそうではないわけですね。そのむしろ反対なわけです。どういうことかといえば、例えばですね、これ実際私も親戚というか、家族でそういうことがあったんですけど、あなたが通ってる学校の先生がですね、あなたの行ってる学校の先生があなたのお父さんかお母さんっていうこともあるわけですね。それはあり得ることなんですよ。あなたのお父さんお母さんが、学校の先生であると。でその先生がですね、あなたは自分の子供だからといってエコひいきをして、あなたは悪いことをしても見過ごすのに、他の学生が悪いことするとですね、原発を犯すなんてことすればですね、もう学校崩壊しちゃいますよね。そんなことをすればね、先生は公平じゃなくちゃいけないです。自分の子供だからといって甘くするとかですね、見過ごすなんてことはしちゃいけないわけですね。他の子供と同じようにしなくちゃいけないと。しかしとは言っても、あなたのは先生の子供なわけですね。特別な立場にあるのも間違いないです。特別なんですよ。家に帰ればお父さんとしてですね、お母さんとして教えてもらえるかもしれないと、すごい特権もありますよね。そういう意味でいろんな意味で特別なんですけど、特別なんだけど、だからといって学校でですね、私先生の子供だからっていうんで大見にいられることないわけですね。で神様とクリスチャンの関係もそういうことなんですね。聖なるものであれってことはですね、あなたの特別な立場を考えろってことなんですね。クリスチャンにとって神様は父だと、父だとはっきり書いてますね。私たちクリスチャンは神の子だってはっきり書いてますよね。今日のところでは父子ってことが書いてますよね。ですから私たちは特別なんです。聖なるものって特別なんですね。そのことを重さ責任をかみしめて、クリスチャンがない人々の前で恥ずかしくない歩みをしなさいっていうのがペテロのメッセージですね。 まあ、ただここで誤解しないようにしていただきたいのは、恥ずかしくないというのはですね、まあ、さっきの学校の例で言えば、まあ、先生の子供だから他の学生よりもいい成績取れとか、そういうことじゃないんですね。他の学生よりも成績優秀でなくちゃいけないとか、そういうことじゃないんですね。そういうじゃないと、まあ、むしろ赤信号をみんなで渡るが怖くないっていうふうにみんながですね、安易に流されるときでもですね、私はそうじゃない、そうじゃない、私はそうしませんというふうにですね、他の学生と違う行動をすることを恐れるなってことなんですね、まあ、これが特別な聖なるってことの意味なんですね。これが大事なポイントなんですね。ですから聖なるということは、まあ神の子であると、特別な立場にあると。だから特別だからといってこう、何かをね、エコ引きされはしないんだけれど、むしろですね、その聖なるものとしてしっかりやりなさいってことですね。まあそれはただ単にこの他のそうじゃない人にもですね、立派なパフォーマンスを上げろって意味じゃなくて、彼と違うことをすることを恐れるなってことを言ってるわけですね。そして19節からはですね、私たちが神の子とされるためにどんな大きな犠牲が張られたかってことが語られています。これ贖いってことが出てきますね。これよく出てきますね、贖い。これもまあいろんな意味であるんですけど、まあ、この贖いって言葉の基本的な意味はですね、買い戻すって意味ですね。買い戻す、まあ、今の日本ではありえないちょっと設定で話しますけどです、例えば私たちが戦争に行って捕虜になっちゃったと、捕虜になってしまった、戦争捕虜で、そうした場合ですね、私たちが自由になるためにはですね、まあ、国とかあるいはまあ家族とか誰かがお金払ってくれると自由になりますよね。だその戦争捕虜に対してお金払って、助けてもらう、まあ、これが贖いってことの基本的意味ですね。ですから贖いであると。ペテロが手紙を書いた異邦人クリスチャンたちはですね、先祖伝来の虚しい生き方に虜になっていた、捕虜になっていたということを言ってるんです。ですから、まあ、例えとして、まあ、別に戦争捕虜じゃないんだけど、まあ、先祖伝来の虚しい生き方に囚われていた、捕虜になっていた、まあ、その状態から異邦人をですね救い出すために何が支払われたか、まあ、戦争捕虜みたいにこう金銀をお金ではなくて、なんとイエス様の尊い血、尊い命が、まあ、一種の身の代金として払われたということが言われたわけですね。ですからこれが贖いという意味ですね。キリストは自らの命を代価として払って私たちを罪の世から贖ってくれた、買い戻してくれたということですね、まあ、そうした高価な、まあ、あまりにも高価な代価を払われたことを覚えて、私たちはより一層身を包んで歩みなさいということが言われたんですね、まあ、しかしその私たちのために命を捨てられたイエス様はですね、お神様は死の中から蘇らせてくれた、復活させてくださった。この復活によって示された神の力こそ私たちのですね、希望の根拠であると。ですからもしキリストが死者の中から蘇れなかったとしたらですね、私たちの信仰は全く無意味なんですね。これは大事なポイントです。これはパウロもよく言ってますが、復活がなければ私たちの信仰は意味がありません。それほどまで復活は大事だということを、強調したいと思うんですね、まあ、今日の箇所はそういうことが書いてます。まとめになりますけど、今日はですね、特にこう聖なるものになる、聖なるものとして生きるっていうですね、一体これどういうことかということをですね、ペテロの手紙から見てきたわけですね。で、特に強調したいのは、聖の反対は俗じゃないんですね。汚れでもないと。コモン、普通だとですね。普通だ。で、普通の反対は特別なんですね。ですから聖なるものってのは特別なもの。じゃあどんな風に特別なんですかというと、それは神の子だってことですね。他の学生、まあ学校に生徒がいて、まあ30人とかいてですね。で、一人だけ先生の子っていうと、まあ特別ですよね。ちょっとそういう意味での特別さなんですね。私たちも、この世にあって神の子であるっていう特別な立場にあるわけですね。それが聖なるものってことですね。ただ神の子であるということは、神様からね、私たちがエゴ引きしてもらうと、私たちがまあ適当にやっても神の子だから許されちゃうんだよっていう、そういう安易な話じゃなくてですね、全然そうじゃなくてですね、むしろ神様はですね、公平な方なんですね。神の子であろうとなかろうとですね、同じ基準、つまり行いに応じて公平に裁くってことなんです。これはとても大事なこと。これクリスチャンは本当にこれをね、忘れがちなんですけど、神様は公平な方なんですよ。私たちは子供だからね、まあ多めに見てくれると、御社何を犯しても御社だみたいなね、前のアメリカでありましたけどね、そういうことじゃないわけですね。むしろ反対なわけです。同じ基準で裁くってことなんですね。 ですから私たちが神の子だからといっては油断しきっているとですね、最後の審判の時にですね、思わぬ裁きを言い渡される恐れがあります。ちょっと脅すようですけど、本当に大事なんですね。私たちは、まあ神の子だからと安心しきって生きているとですね、最後の審判であれってことになりかねないわけですね。ですからここは勘違いせずにですね、私たちは神と特別な関係にあるものとして、そうでないものに対してですね、神に従うものの生き方を示すような生き方をするように励まされているわけですね。これは大事な点ですね。ペテロの手紙は大事なテーマです。これはで、このペテロの手紙はですね、もちろん2000年前に書かれた昭和時代の人に書かれたものですけど、私たちに向けられたものもあるわけです。私たちも同じように聖なるもの、特別なもの、神のことをされたものだからです。そして13節に言われてますように、イエス・キリストの現れる時という、イエス様の現れる時というのは、この手紙が書かれた2000年前にも確実に近づいています。まあ、それがどんな時なのか、どういうことなのか、何が起きるのか、私たちにははっきりとは分かりませんけれど、大事なポイントはですね、大事なポイントはキリストが現れる時にはですね、私たちは栄光を受ける時でもあると同時にですね、これ大事なポイントは裁き、あるいは評価される時だということなんですね。これも手紙でとても強調されています。私たちが、キリストが現れる時にですね、栄光を受けるということは言われてますけど、まあ、これ一つの聖書の大事なテーマですね。同時にそれは私たちの生き方が評価される時だってことも、ではあるんですね。この両方をちゃんと踏まえないとですね、非常にこう生き方が偏っちゃうんですね。私たちが神の子であると、で、神の子としての素晴らしい栄光を待ってるっていう、それはそうなんですけど、まあ、同時に神の子としてどうしたかということを評価される、この2つをですね踏まえないと本当に生き方がおかしくなっちゃうんですね。ここは大事な点なんですね。ですから私たちはですね、そのことをよく考えてですね、身を引き締めて歩みたい、まあ、身を引き締めるばっかりじゃもちろんないわけですけど、まあ、その点は、覚えておきたいということをですね、この特に第1ペテロでは本当に繰り返し出てきますので、そのことを踏まえながらね、読んでいきたいと思うわけであります。ただ私たちその自分ではできないわけですから、まあ、それを神様に祈ってですね、必要な力を与えていただく、これが大事ですね。自分でやろうとしてもできないわけです。ですからそれはなぜ祈りが大事かというと、できないということを認めて、助けを求めて、そしてできるようにしてもらうわけです。それが大事なことですね。ですから祈りの生活が大事なわけですね。そのことを覚えていきたいと思います。お祈りします。イエス・キリストの父なる神様、その名前を賛美いたします。私たちは聖なるもの、神の子とされました。そのような特別なものを、特別な恵みをいただいております。その時計にふさわしく歩むことができますように、どうぞ上よりの導き、力を与えください。強めてください。我の平和の主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。